週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようとアロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら小を追って解説していきます。今回はその第6回です。
いやー、先週すごいことが起こっちゃったんですよね。
はい、
びっくりした僕、
はい、
こんなびっくりすることはねたまにあるけど、
たまに
でもそれの中でも群を抜くびっくりした加減でしたよ。
はい、
はっきり言ってね、はい、昨日じゃない先週、
はい、
ジャンバルネ博士から電話がありました、
はい、電話が
電話、まああなた何言ってんの、そんなねもう死んでるのにって思うでしょ、はい、いやーあれジャンバルネ博士ですよあのね、僕は先週何曜日だったかな、こう電話かかってきて、ブブブブって、
はい、
電話かかってきて、はいって言ってた、
もしもし、
あれなんか初老かね、まあ高齢、まあ年上の方が電話、高山です、
高山さん
植物療法の翻訳者高山です。おお高山さん、本当ですか、ゲハゲハゲハゲハゲハ、本当ですか、いやちょっと僕からまたお電話かけ直しましょう、じゃあって電話番号聞いてピュッてかけたんで、そしたら、ね、何があれジャンバルネ博士かというと、
はい、
乗り移ってるわけよ、口調が。
ちょっと補足しておくと、あのこの、うん、ジャンバルネの、植物方向療法の翻訳者の高山凛太郎先生、
林太郎もう凛太郎先生から
電話が、
電話が直接直々にそれ電話かかってきて、普通だったらいやどうこうしたこうしたって乗りも緩やかかなと思うんですけど、はい、もう本人がジャンバルネ博士と同等レベルのテンションでかけ
てきて、
これであの君たちは何です、はい、何かねって、これなんかこのジャンバルネ博士の方向療法っていうなんかやってるらしい、なんかやってるらしいんです、いやいやちょっとあの君たちは何者だと、あミネイって
な
んだってすもそも、いやミツネイちゃんの略でミネイですと、飛ぶみたいなちょっとありつつ、なんかこれよく見てるとあの本を書いてね、あジャンバルネ博士と翻訳者がなんかまるで同化したような文体がどうこうって書いてあるよね、どういうことってくる、いや実はまさにその通りで、この文章僕はこの本アロマテラピーの中でいろいろ見た中で、はい、これほどなんていうか面白くて、はい、で人間性も出てて、その心意気も表れてる本はないと思うんですって、あーガーそうなんだよ、翻訳っていうのはねそんな甘いもんじゃなくて、それ書いてる人の知識以上のものを手に、ね、勉強して、それでその人に何切んなきゃできないんだ、よく分かってるなみたいなすごいテンションでね話して、そっから一気に、まあ、先生の火もついて1時間以上お話が、でもそのお話がね面白い、
はい、
もう普通の話じゃ聞けない、なんていうかその皆さんに、ね、お伝えすると、その高山凛太郎氏っていうのはですね、アロマテラピーのね、はい、もう日本に渡ってきた時の初期の名作、
はいはいはい、
名作っても普及させるための本っていうのかな、
そうです、あの主にフレグランスジャーナルっていう会社さんから出してる本がそうですよね、
は
い、
あるわけですよ、ね、でそれを30冊以上ね、
はい、
30冊以上翻訳してる、しかも、英語フランス語版ですね、
はいはいはいはい、
で翻訳されてるんですよ、でその方からだからもうそのアロマテラピーの人脈図っていうのはもう立体的に理解されてるというか、もう
生き字引きみたいな、
生き字引き状態なの、
はい、
でその方から電話来て、あんたあれだ、いやそうですかって、僕はいやあとガットホーゼさん、ガットホーゼ博士のって、じゃあガットホーゼ、ガットホーゼは、いや2入れない、ガットホーゼ、あガットホーゼ、そうガットホーゼ博士じゃない、彼はね化学の、化学の人、ガットホーゼって、あそうですか、わかりました、それであなたあのアロマテラピー、テラピー、テラプートってのかな、アロマセラピーじゃない、
はい、
セラプート、プートって言って、ああそうですか、でこの人途中までねかなりマニアックなアロマテラピーを勉強しまくったマニアックなどっかのおじさんだって僕は思ってたんだけど、でもね4カ国語でねアロマテラピーっていうのはこう言うんだとかね、
はい、
でこの前ねガートフォーゼの孫のモーランと会ってね、モーランぬんぬんモーランモーランって、そういうのも電話でずっとね掛け合いも行われる、で聞いたんだけどこうこうこうだって話をね教えてくる、
衝撃的な
衝撃的、もこれね 下手すると日本アロマテラピーの歴史観というのを根底から覆すような話も入っ て、それはね、ちょっとまだな、この辺は多分本人にもう一回ね、はい、我々からアプローチしていろいろ考えるべきだという発表にはね、はい、思うんですが、でその中で一つあったのは、ぜひこれは言ってくれと言われたのはですね、はい、アロマテラピーはアトミックな植物療法だと、
あ、
うん、要はアロマテラピーというのは原子、植物の原子に基づいて、はい、科学的に基づいた植物療法なんだよと、はい、
なるほど、
でその裏を返すと、実はジャンバルネ博士というのは、
はい、
方向療法を主たるものとしているものではないんですって裏返しだという話があったんですよ、
はいはい、
これしっかり言ってくれよ、これしっかり言ってくれってすごい勢いでねもうガッと、もうまさにジャンバルネ博士、僕の考えてるジャンバルネ博士像の状態でした。これが痛かったんだって訴えたかった、
訴
えられた、分かりました。なぜ、まあ、最初にねこれ言われました、実は第3章の、
はい、
この概論の頭がまさにその世界の真髄たる話が ね、
そうですね、
4章ぐらい続くんですよね、はい、そのアトミックな植物療法だというところでね、はいはい、うん、そういう部分を、まあ、お伝えしていきながらいきたいと、うん、
はい、
まあ、とにかくそういう衝撃レベルのね、はい、出来事さえ起こるようになってきた頃、はい、それで高山凛太郎氏はどう、こんなことやってますって言ったら、どんどんやれ、もういいや、それはそれはいいことだ、どんどんやんなさい、どんどんやんなさいよって言っていただけたんで、
あ、公認ということで、
まあ、恐れることなくね、はい、まあ、このまま進んでいきたいと。
別に今まで恐れてたわけじゃないですけどね
何を恐れるわけではないんですが、はい、まあ、このまま法を進めていきたいと、
はい、
というところでございます、はい、じゃあ今日はですね第3章概論ということで入っていきたいと思いますね、はい、うん、ちゃんとまた今日もねこれでいきたい、これちょっと変えてみてよ、
はい、
来るでしょ、
いい
の、
ね、
カツンと来るよね、うんうん、じゃあペパニットでね行ってみましょうか、はい、じゃあ今日はですね概論ということで、この前は声優の名前で言ったんですけれども、はい、概論、臨床例、観察例、方向エッセンスの一般的特質というところに入りますね、はい、で最初の産業がまたこれ結構深いよね、まだまだこの前とね出てくるところで、ね、
まあ、そうですね、
真実に到達するためには一生に一度はこれまでに受け入れてきたあらゆる考え方を崩し去って、もう一度根底から自分の知識の体系を組み直す必要がある、
うん、
デカルト、
はい、
というまた引用が入る、これまたね非常に深いお話でございますでこれなぜかなみたいのがね、ある意味従軍医師として勤しんでる中で、医師としてね、うん、やってた中で、実はこんなことがあるのかよっていうのはね、前半にちょっといろいろとお話して、
まあ、そうですね、まあ、でもこれをちょ、まあ、今から見ていくエピソードを見ていくと、うん、やっぱりなんていうかな、小さい頃からこの、まあ、フランスという農業大国で、ね、
うん、
生まれ育ったっていうところの、やっぱりそこから出てきた植物方向療法っていうのはあるのかなって感じはしますよね。
ですね、うん、ね、それでね、
はい、
僕もういきなり本題入っちゃいますけどね、
はいはい、
私の生まれ故郷のユアンヌとフランシュコンテ地方一帯で未だに人々の記憶に生きている、1940年にこの世を去った老古作人がいるっていう話になるんです、
はい、
その名をブルノーという、ブルノーとかいうのかな、私に初めて病気を治す技術を教えてくれた人物である、この話がまたすごい。で僕ね気になってね、ユアンヌとフランシュコンテ地方一体ってどの辺だというのをちょっと調べてみたんだよね、はい、そしたらね、僕何仏かと思ってたの、ずっとこの人は、
はいはい、
この勢いからして
勢いからして、う
ん、
はい、
何仏だと思ってたらですね、ちょっとこの辺なんですよ、実は
ど真ん中、違う、
違うフランスここでしょ、
右の方、
スイス
に近い、そうそう、うん、これで距離で行くと、はい、大体スイスにチューリッヒとかね、ベルンってある町あるんですけど、ベルンまでね100キロか150キロぐらいですよ、
あ、
だから全然パリとかよりも全然スイス寄りだったと。
なるほど。
もう山沿い。
うん。
うん、で全然南仏でもない。
うん、
むしろ
どこ仏みたいな。
どこ仏、北仏っていうんですかね。
北仏
スイスの近く。で彼というか、ジャンバルネ博士のここで生まれ育ったっていうのをこう今 Google Earth でちょっと見てるんですけど、周り見てください、もう、
は
い、山田んぼ
緑
こんな環境ですよ。 だもう本当何ある意味ね、僕この前ほら何回目かでさ、はい、あのスイスに行った時に電車から見てハイチが出た
あ、ハイチが出てきた、
多分そういう世界だと思うね、これね、そういう世界だと思います
なるほど、
はい、でその中で見てこのユアンヌモンマルタ地域っていうのをまたもうちょっと掘り下げてみようと思って、はい、見てみたらね、人口が出てるんですよ、いろこうなんかそういうサイトがあってね、
はいはい、あ天気も出てますね、
出てますよね、はい、今8度、
8度、
8度、寒いよね、
寒いです、ね、
寒いですよ、8度でぐらいで、見てると、でいい感じの、まあ、本当に田舎町でしょうね、
まあ、
雰囲気なんです。で人口も出ててですね、これどこだったかな、さっきのね、見てくださいこれ、はい、84住民っていうのはどういうことなんでしょうねいや、あ違う、この人口密度でもこの地域の人口統計って書いてあるよねこれね、
人口統計で
統計に対して84住民
はあ
ですよね、人口密度っていうことだもんね、
はいはいはい、
だから統計に対してだからまあ非常に過疎であるっていう、
過疎っていうかって感じですね、
だから山の中に本当にハイジのような状態なのかな、それの農村、まあ、平たいのか山の中が平たいのか何とも分かりませんが、うん、とにかく緑大きい、農業大きい地帯であるというのをちょっと想像しながら話を聞いていただくのがいいのかなと。
なる
ほど、これ Google アドレスこんぐらい引っ張ってもさ、こんぐらいしか家ないもん4、5軒しかないですよ周りに、6個7個10個ぐらい、
あの普通の、住宅とかでいうとあの1ブロック分ぐらいの広さですか、ね、しかで
これぐらいで、あと周り全部ほら
畑
ほら畑か森かという状況ですよというねところのお話ですっていうのを前提として聞いていただきたい、
はい、
はい、で、ろうそくは工作に向けた、当時私は14歳で時は8月つまりバカンスの最中であった、うん、いいですねもちろん私は中学生だった
中学生ですね、
うん、
はい、
でこのブルノーさんとですね、まあ、ちょっとかいつまんで言っていきますと、
はい、
ブルノーさんと、ジャンバルネ博士、ジャンバルネ少年、
うんうん、
ジャンバルネ少年はブルノーのお手伝いとして、うん、牛たちをですね、要は牛舎に連れてってつなぐっていう仕事を手伝ってたと、うん、これがね心温まるのがね、ブルノーは牛に角でつつかれないようにする、ただの一つの方法として牛の首筋の耳のちょうど後ろのところに音がいを当てて首輝を掴むやり方を教えてくれた、こうやれば刺されないから、ね、うん、こうやって運べばいいんだよ、
そうなると危ないですからね、
いいんだよとか言って運んでくれたっていうね、うん、それで、2人でやってるうちにですね、ブルノーさんはとても優しい人で、うん、まあ、ジャンバルネ少年がですね遅いと待ってたりとかね、
あ
決して怒らない、
いいですね、
温厚なおじいちゃんおじいだったっていう話ですよ、はい、こうやればいいさ大丈夫よとか言いながらやってたんですよねところが、その日はいつものブルノーに似合わずプーモンという名の牛を怒鳴り始めた、
は
あ、あいけだーとか言いながらやってたわけですよ、まあまあ、プーモンは最後から2番目につなぐ3歳になる目牛だが、ブルノーがそんな声を上げるのを聞いたのは初めてだった、
うん、
おかしい、これでおかしいなと思って見てみると、実はですねブルノーさんの右の頬のほぼ真ん中に大きな傷口ができていた、ガツッ、プーモンが頭を巡らした時に角にで負わされた傷だった、うん、痛いですよね、牛ガツンってやられて痛い、
結構多分あのバイキンとかついたでしょうね、
ね、相当だからバイキン細菌、
うん、
ありえるけど牛舎ですよ、う
ん、牛舎です
ね、で、で私はすぐに消毒用のアルコールの瓶か用土チンキの瓶を持ってこようとした、
うん、
そしたらブルノーさんはですね、大丈夫だよ明日になりゃあとも消えてしまうさと言ってひょいとクモの巣を取ってそれを傷に直に貼り付けた
包帯ってことですか、
包帯これはどういうことでしょうかね
あの、まあ、多分あの殺菌生菌効果があったりするのかなとは思いますけどね、まあ、ここに中1って書いてあるんですけど、この中でですねクモの巣のことについて書いてあるんですけれども、
はい、
このメキシコの原住民がクモの巣をまあ、同じようにあの 何ていうか、
うん、
使っていたっていうところで、それの研究をしていくうちに抵抗抗生物質が、含まれていることが分かったっていうことですね、うん、まあ、実際にこれ本当に、天然の、
うん、
包帯だった
っていう、包帯だったってことですよね。翌朝ブルノーはその奇妙な包帯を家畜の水飼い場に降りてすぐ道すら集めた草木の葉を似たものと取り替えていたんだ、うん、いつの間にかもこれがあの植物に変わっちゃってたって、ね、草に変わってた、
うん、
何も塗ってないそれ以外草になってた。俺その中には多分クルミの葉も入っていたようだと、
うん、
クルミも入っていた。で24時間で治るっていうのはちょっとまあ楽観的すぎたという、まあそんな簡単には治りませんよということですが、1週間後には傷が完治していましたと、ということが書いてあるんですね。
その次の日曜日にはヒゲも剃れたっていう、
ヒゲも剃れたっていう話だと相当治癒力が早かったということですよね、うんうん、で子供は多くのこと、あ、よく次のページね行きましょうね、
はい
はい、子供は多くのことを知らないために当然びっくりして良いことを驚きもせずに受け入れてしまうものだと。しかしいくら当時の私でもその牛皮とかね、ヒーローとかさ、うん、破傷風菌のことは知っていますと、うん、知っていましたと、
うん
うん、でその地中や家畜の角などにいるさまざまな有害な細菌のことは聞き知っていた、
うん、
だからクモの巣と一部の植物とか持つ輸送作用と殺菌消毒力には驚かないわけにはいかなかった
ですよね。
だから驚きなのはね、そのジャンボラニ博士はこれに入る前に、うん、いや今回は科学的なね、
はい、
検証と、まあ、役に立つことということで、本人もさっき、あ、本人というか高山先生もおっしゃってましたけど、その原始的な植物療法である、科学的に、
はい、
あくまで科学的にいくっていう、そこでいきなりこのクモの巣とかね、
うんうん、
出てきちゃうっていうね、それすごいですよね、う
ん、で、
う
ん、でもそれはそのちゃんと結果を残しているものだから、うん、何らかのその因果関係があってそういう風になってんだよねっていうことですよね。
そうそうそうそうそう、うん、でちょっとこの次のね、次に出てくるのがさ、はい、この頃の私は植物の有効成分の特質など知るはずもなかった、うん、ましてやクルミの葉に炭疽菌に有効な抗生物質的成分が含まれていることなどは全然知らなかった。そんなの、そりゃそうですよね、
まあ、そりゃ知らないです
よ、うん、だからここでもクルミにもここでちゃんと実証されているものが実はあったと、
うんうん、
これはすごい話だなと、うん、でこの時以来、ちょっと2行ぐらい飛ばすんですけど、この時以来私は何百例という驚くべき目覚ましい成果を観察したという話がね続くんですよね。
実際にこの、成果があって、それをまた研究して積み重ねて、その構成成分とそれがどういうふうに働いているのかっていうことをどんどんと解かすことが、できたっていうのは、これはもうさすがに何ていうか軍医ならではというか
ですね。なるほどね、そこでね出てくるわけですよね。
かもしれないですね、
うん、ほらこうした研究によって、例えばガーリックにはブドウ糖菌に対する2種の強力な抗生物質が含まれていること、これも見つけたってわけでしょ、
はい、
またクローブの花芽1個には煮沸した牛肉を24時間保存できる殺菌消毒力があることが明らかにされた、うんうん、まあこういうのにジャンバルネ博士が着目して研究するうちにいろいろもう分かってきちゃったっていう話ですよね、うん、
クローブって、
うん、
煮沸した牛肉を保存と書いてますけど、要するにこれ料理したってことで、煮込んだってことですよ多分。
ああ、そういうことですね、
うん、でそれよく煮込み料理の牛肉とかやるときに使われるクローブがここに、うん、あるんです。
あ、これはまさにあなたの台所から今持ってきたもんですね、
う
ん、
そうそうそう、クローブ、
おっ、うわっ、
スパイスのクローブ、
ね、これはすごいね。
あ、きつい
きついね、
まあ、でもこれがちゃんとしたその殺菌消毒量能力が入ってるっていうことで、
うん、
まあそれが、まあ、次に書いてますけど、フェノール系とかアルデヒド系 の成分をよく含んでる、まあ、クローブもそうですけど、タイムとかセーボリーとかシナモンとか、う
ん、シナモン、あ、シナモンもなんとなく今のクローブって近い雰囲気がありましたね、うん、
はい、これシナモンです。
あれ、ここにもなんかシナモンパウダー、パウダーが、
はい、まあ、これもその、
あ、腸内、これはシナモンだね、
はいはい
はい、
腸の中で、うんうん、なんていうか その変に腐敗させてしまう、あの働きを持つばい菌とかをですね、あの特に熱帯地方で使われていて、あの、まあ、健康を保つのに役立っているということが書いてありますね。
うん、そうですね。いやこれはねでも最初面白いよね。だからどんどん実はねこんな様子でね、あの、まあ、ジャンバルネ博士の最初の衝撃的な体験からね、これすごいよ。タイムの先生、要は炭疽菌って話がよく出てくるんだけど、はい、当時でしてれば炭疽菌っていうのは非常に怖いですよね。
まだなんていうか、絶滅させられていなかったっていうこと
です、っていうことですよね。炭疽菌、
チフスの病原菌体のエーベルト菌とか、
とかね、すごいいろんな病原菌の名前が、ね、ここで出るんですよ。病
菌、ブドウ球菌、
ジフテリアとかさ、
ジフテリア菌、髄膜炎菌、で結核の症状を引き起こすコホ菌っていうのを、まあ、タイムのエッセンスがもうこれ一個で、示させることが、
やっつけるっていう話ですよね、はい、絶滅させる勢いがあるってことですよ。
そうですね、
ま
あ、これ似た内容をちょっとあのミネニュースの中でも、第6回かな、第5回かな、でちょっと取り上げてるんで、ちょっとまた聞いていただきたいんですけど、
だから何かこのやっぱり芳香エッセンス、植物エッセンスにはそういう菌を絶滅させる、死滅させるエネルギーがあるというのを、まあ、発見するに至ったっていう話ですよね。
この次に書いてるのがですね、これまたあのなんていうか、まあ、ホリスティックな、考え方っていうのか、このと多分当時としては先進的な考え方じゃないかなと思うんですけど、
はい、
あの結核の病原菌とかですね、これが結核の症状を引き起こすって書いたよね私っていうふうに言ってるんですけど、実際にそれがあのそれ菌自体がいることがその病気に即つながるわけじゃなくて、そこの菌がいるところで体が弱ってる時っていうのが病気になる時だよねという。
なるほど、巡り合わせっていうこと。
そうそうですね、あのここに書いてある言葉が、細菌は無に等しく土壌が全てなのである。土壌って要するにその、あのどこにくっつくかって、要するに どの人にくっつくかっていうんですか。
なるほど、巡り合わせ。
そうそうそう、
あ最近時代にそんなに何ていうの、悪意というかさ、
そうそうそう、
それでだけあったからなんだというわけではないみたいな感じだから、そうそうそう、その受け手側がそういう状態になっている時にもう全てがブレイクするみたいな、
あの人間のどの人の体内にもあの常在菌っていう形で、あのね、あのある程度の菌がいるわけなんですけど、それが病気になったりして体力が落ちたりすると、そのまあその日和菌って言われてるそういう菌があの病気を引き起こしたりして、どんどんどんどん
グルーブしちゃうわけですね。
グルーブを重ねてきたりするっていう、
まあ、なるほど、ある意味ベースとねドラムがねくっつくと一つのブルーグルーブが生まれちゃうでしょ。
あ
ーベースをボンボンボンって弾いてもドラムがトコトコトン叩いてるだけでそんなならないけど、一緒にドンツカッドドンドンツクンドドドドドンダツカッドドドドドパッツドンバッツッドンそれに反応するギターがちょっとダンツクチャチャドンツクダンツクガラスチャチャッドンツタでどんどんどんどん広がってきちゃうっていうね、
ひどいことになってくる。
だから土壌が全てっていうのはある意味まあそういうもんですよね。パーツというよりもそこに何か触発する原因が生まれるものがあった、
そうそうそうっていうことですよね、
っていうことですよね。なるほど、あこれも書いてあるよ、はい、あのほらその増殖するのを許してしまったと見るのが筋の通った考え方である、はい、ルネ・ルリッシュは人間は自分自身の生理的手段で自分を病気にしていると言っている、と書いてありますね。これもそういうことなんですかね、はい、
そうですね、
これの面白い、その後この章はね実はもうそういうなんかこういうことがあったような連続なんですけど、あのそのちょっと後にはね、ああちょっと途中から読んでみましょうか。健康的には特に可もなく不可もないというアルザス出身者を私は知っていた。アルザスっていうのはまたどこかちょっと調べてみる必要がありますけど、
アルザスは、結構有名な、なんていうんですか、国境の町というか、あの
スイスとの国境かな、かなこれ近いしね、
これはドイツじゃなかったでしたっけ。
あこっちはドイツの方なんですか、アルザス出身者を私は知っていた、この男には両肺に結核の病巣があった、これは辛い、 ところがどんな天候の時でも森林の中で野天生活を余儀なくされているうちなんでそんな余儀なくされるような人生になってるんだ。
まあ、この人が、もっと、その前で説明してますけど、ドイツに対してのレジスタンス運動
を、ああ入ってますね、
としてマキ団という
の
があって、それのメンバ ー、 あー
これゲリラだったのね。
ゲリラです、
ね、だゲリラでこうゲリラ的に、まあ、嫌がることをですね、そうそうこの野郎ってずっとやってたんだけど、それが肺結核でつらい、俺はでもこの肺結核を抱えながら解放したい仲間がいるんだってやってる野戦生活を続けるうちに元気になっちゃった
治っちゃった
治ってしまう。ところがどんな天候の時でも死人の中で野戦生活を余儀なくされているうちに、何一つ治療もしてないのにこの男の結核は治ってしまったのだ。
治ってしまった。
ある意味それで不満が抜けてね、俺国帰るわって帰っちゃったかもしれませんからね、あ治っちゃったって、こういうことがですねあるよという話がまあ続くわけですよね。で後で最も、後で最も重症の結核にかかっていたのに現代的な化学薬が来たやっぱりねここに触れざるを得ないんですよ極力差し控えるんだけれども、やっぱり一言物申さなければと、現代、あそういえばね、あの高山先生がね、おっしゃってたんですけど、僕はこの本の中でジャンバルネ博士はある意味その化学薬品工業関係に関して徹底的に言及しますよね、そうなんだよそうなんだよ、もうあれなんか嫌いだったんでしょうかねって、大っ嫌いだよ大っ嫌いだったんだって
本人が語るから、
真っ白ジャンバルネ博士真っ白だからって、もうそんなね御用学者とは無縁、真っ白だよとか言ってたので、まあ、その分こういう風にねどんどん出てくる、まあ、物を申せるっていうね、
なるほど、
もう
それなりのそのなんていう
か後ろめたさゼロってことですね。
そういうことですね。
うん、で現代的な化学薬剤や抗生物質剤を使う療法を一切受けず、エッセンスと自然療法だけで結果を治した例をいくつか挙げるつもりである。これからじゃんじゃん出すよってこういうの。
出すよと、
サナトリウムは大都会の真ん中に建てられるであろうか。
多分結核のサナトリウムってことでしょうね。
あ、何ですかそれは。
結核の療養所、
あ、療養所のことをサナトリウムっていうの、
はい、
特殊な植物の状況のためにそこの空気が健康に良いと認められているもみの花林の中や野原の中にサナトリウムが建設されているのはご存知の通りである。
ご存知でしょうねと、
ということですよね。いやーなかなかねこの何ページ読んだだけでも結構すごいですよね、その当時の植物量、まあ、ある意味ねジャンバルネ博士がこういうものに興味関心を示す何か土壌があったんでしょうけどね、それがさっきね、まあ、皆さんちょっと申し訳ありませんがちょっとGoogle のね地図で見ていただきたいんですけど、はい、そのユアンヌって地方をね出すと、あらこんなにのどかなとこだったのっていうのが見えてきますから
、はい、
やっぱそういうところにいるとねこういうふうに植物の力とかね、に囲まれて、でそれをやっぱり医療という面でどんどん突き詰めていくのでそれが解明されていったという、ある意味これだけでも相当な貢献ですよね、
そうです。またちょっと補足しておくと、フランスって さっきはタイムとかよく出てくるんですけど、
はい、
タイムの産地なんです、
あそうなの、
はい、いろいろな、
ほう、
はいはい、
タイムほう、タイムって昔カルチャークラブで僕すごい好きな曲だった
タイム
タイムを見て急にちょっとすいませんね、80年ポップで今までプログレとかさロックのこと言ってて急にポップになっちゃいますけど80年代のしかも、
はい、
曲すごい好きでね僕ね、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってね、イントロがまた良くてね。
なるほど。
うん、はい。
まあその話、タイムの話は後ほどまたね次回以降にやるとして。
はい。
はい。
ということでじゃあ今日ちょっとまた今日は35ページまで行きまして、
はい、
そのジャンバルネ博士の衝撃的な植物療法との出会いの瞬間ですね。
はい、我々とジャンバルネ博士との出会い。
出会い、これはびっくりした、本当衝撃の回ということで、ね、今回は。はい、でちょっとミネリアロマ音楽メディケアからお知らせなんですけれども、はい、来週からですね、
はい、
このミネリラジオで2つまた番組がスタートすることになりました、
はい、番組が
もうタケノコ状態で一発目ニョキってたのこの番組、ね、ジャンバルネの、
はい、
ジャンバルネ博士の方向療法、
はい、
2つ目ニョキッ 出てきたのが、あのミネニュース、
はい、
で3発目ニョキって出てくるのがですね、来週月曜日に砂川絵里香のおじいおばあが喜ぶベストソングスっていうね、これ面白い、これは面白いよ面白い、もう我々の面白さとはまた別世界ですけど、 あれはあのね、まあ、とにかく面白い、
はい、うん、ぜひ聞いて
ください。砂川絵里香さんっていい具合のね都口を話す、まあ、歌い手さんなんです、
はい、
これは面白い。で、もう一つですね、始まるのが、はい、アルファ派週間アルファ派週間っていうね、来週だから音楽週間、
あ、なるほど、
ということで、またそちらも走りますんでね、
はい、
あのどうぞお楽しみいただければと思います。
あと、あの皆様のおかげでですね、ジャンバルネ博士の方法、植物方法療法のポッドキャストがですね、大体療法のカテゴリーで今ちょっと1位になってると。
おお、
今後も、支えていただいて、
そうですね、皆様が聞いていただけるおかげでですね、はい、私たちもこういうふうにね、あの聞いていただけて楽しくやれる、かつ高山凛太郎先生にも注目していただいて、
はい、
ガハハハハハ、どんどんやれ、どんどんやれよみたいな話を声かけていただける、
はい、
ということですよね、
はい、で、はい、またその高山先生の衝撃的な話もどのかのタイミングでちょっと
どうするかね、一回ね、というか、まあ、こちらから一回もう一回連絡というかお電話させていただいて、
はい、
でそこでもう一回掘り下げるかみたいな、ね、ホリスティックだけに、
ホリスティックお後がよろしいですね、
はい、それではまた来週、はい。